こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。チャット GPT 最強の仕事術は池田智博による。生成 AI を日常のビジネス業務へ導入するための実用書である2023年刊行の本書は、チャット GPT を単なる文章生成ツールとして扱うのではなく、調査企画、営業マーケティング、資料作成、翻訳構成などに横断的に用いる仕事の補助者として位置づける。中心となるのは AI から有用な出力を得るための質問と依頼の設計だ。依頼の目的、背景、要件、望む文体や形式を具体化し、必要に応じて例を示しながら対話を重ねる方法を、業務場面ごとの事例を通じて説明する。また現在の ChatGPT に任せられないことにも触れ、過剰な期待を避ける姿勢を示す。 AI を初めて仕事で使う人、試したものの期待した回答を得られなかった人に向け、再現可能な依頼の組み立て方を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、回答品質を左右する目的、背景、要件、文体の明示。本書の基本的な主張は、ChatGPT の活用成果はモデルの性能だけでなく、利用者が仕事の条件をどこまで言語化できるかによって変わるという点にある。漠然とメールを書いてと頼めば、一般的な文章は得られても、相手との関係、送信目的、避けるべき表現、必要な情報までは反映されにくい。そこで本書は、何のために作るのかという目的、依頼に至った背景、含めるべき要素や制約、敬語の度合いを含む文体を伝えることを重視する。これは AI への指示法であると同時に、業務そのものの整理法でもある。依頼内容が曖昧なままでは、人に仕事を振る場合も成果物の基準が定まらないからである。AI に出力を任せる前に、読者、利用場面、完成条件を分解しておくことで、初稿の実用性を上げられる。本書はプロンプトを特殊な呪文として扱うのではなく、発注事業を明確にする通常のビジネス技能として捉え直している。次に、参考例、役割設定、再依頼で出力を磨く対話型の作業手順。一度の指示で完成品を得ようとするより、 ChatGPT とのやり取りを下書きから改善へ進む工程として使うことが本書の実践的な特徴である。望ましいアウトプット例や参考資料を添えると、抽象的な要望だけでは伝わらない構成、粒度、語調を共有しやすくなる。また、あなたはプロの〇〇ですと役割を与える方法は、単に専門家らしい表現を求めるためではなく、回答時に重視すべき観点や指定する手段として機能する。さらに、他には詳しくもう一回作ってと追加で依頼し、選択肢の拡張、根拠や具体性の補完、表現の修正を行う。ここで重要なのは、最初の生成結果を正解として採用しないことだ。生成文は検討材料であり、利用者が比較、取捨選択、編集を行って初めて業務成果になる。本書は AI 利用を単発の検索や自動化に閉じず、反復的なレビュー工程として設計する。結果として、思考の叩き台を早く用意しつつ、最終的な判断責任は人が保持する使い方を示している。さらに、文書作成から提案書まで言語化の負荷を減らす活用領域。本書が扱う代表的な領域は、メール、告知文、提案書、トークスクリプト、プレゼンテーション資料など、仕事で繰り返し発生する文章構成作成である。これらの業務では、ゼロから自然な文章を作る時間だけでなく、論点を並べ替え、読み手に合わせて表現を調整する時間が大きい。ChatGPT はこの初期段階の負荷を軽減する候補となる。例えば、提案の骨子、想定問答、営業会話の叩き台を複数でさせれば、担当者は白紙から考え始めずに済む。一方で、社内固有の事情、顧客との過去のやり取り、正確な数値、契約上の条件などは、AI が自動的に保証できない。本書の活用法は、生成物をそのまま外部へ出すことではなく、業務知識を持つ人が編集する前提にある。定型化しやすい部分を AI に任せ、関係者への配慮、事実確認、意思決定といった人間側の役割へ時間を振り向ける点に、実務上の価値がある。そして、リサーチ企画、営業マーケティングで発想の入り口を増やす。文章生成以外にも、本書は情報収集とリサーチ、企画やアイデア出し、顧客ニーズの理解、マーケティング施策の検討といった領域を取り上げる。こうした仕事では、最初から唯一の正解を出すことよりも、検討すべき視点を広げ、仮説を比較可能な形にすることが重要になる。ChatGPT は調査テーマの分解、想定顧客の課題の列挙、新規事業案の切り口、施策の候補出しなどに使える。利用者は出力を材料にして、見落としていた論点や追加調査が必要な項目を見つけられる。ただし、AI が述べる情報や市場理解をそのまま事実や顧客の声として扱うことはできない。特に事業計画、数値計画、外部環境の把握では一次情報を信頼できるデータ、現場の観察による検証が不可欠である。本書の位置づけでは、ChatGPT はリサーチの結論を代行する存在ではなく、問いを整え仮説を生む補助線である。 発散を早めた後に人が根拠を確認して収束させる工程を分けることが実務への安全な適用につながる。最後に翻訳 IT 活用にも広げつつ AI の限界を前提に判断を残す。本書の対象は日本語の文書作成に限られず、外国語情報の収集、翻訳、文章チェック、IT ツール活用にも及ぶ。海外の情報を読む際に要点の把握や下分けを支援させたり、英語表現の候補を得たりする用途は言語面の心理的、時間的障壁を下げる可能性がある。またプログラミングやツール操作に関する補助も専門知識を持たない人が作業の入り口をつかむ手段になり得る。しかし本書は現在のチャット GPT ができないことにも触れ、万能な自動実行者として扱わない姿勢をとる。生成 AI はもっともらしい誤りを含む回答を作ることがあり、最新性出典数値、固有の業務ルールを保証しない、機密情報や個人情報を入力する際の社内規定契約上の扱いも利用者側で確認すべき事項である。したがって翻訳の正確性、コードの安全性、外部向け情報の事実性は必ず人が検証する必要がある。本書の有用性はできることだけを並べるのではなく、 AI に委ねる範囲と人が確認する範囲を分ける実務感覚を初学者に与える点にある。結論として、本書はチャット GPT を仕事に使いたいが何を頼めばよいかわからない人、あるいは使用した結果が一般論にとどまり活用を止めてしまった人に適している。文章作成、企画、営業、調査、翻訳など職種を問わず発生する言語化、整理、発想の仕事を題材にしているため、特定の専門職だけを対象とする本ではない。読者は目的や条件を明示し、例を与え、出力を再依頼で改善するという基本手順を通じて AI を業務フローへ組み込む足場を得られる。また生成結果を検証編集前提が明確なので、効率化と責任ある利用を両立させる視点も学べる。類書には機能紹介やプロンプト集に重点を置くものも多いが、本書の差別化要因は幅広い業務斜面の具体例を通して依頼の組み立て方そのものを扱う点にある。観光辞典のチャット GPT を前提とした記述には更新が必要な部分もあり得るが、背景要件完成形を明確にし AI の回答を鵜呑みにしないという原則はモデルや機能が変化しても有効である。 AI を魔法の道具ではなく適切に指示し監督する実務上の補助者として使いたい読者に現実的な出発点を与える一冊と言える。ご支援いただける場合は池田智博ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。